Okay, let's begin.
では始めましょう。
We're going to begin by reading the Bible.
聖書を読むことから始めたいと思います。
Matthew 21.
マタイの福音書第21章です。
Matthew 21,
18. 18節から
to 22.
21節です。
We'll read it in Japanese alone.
日本語で読みいたします。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかには何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。
Let's get in our mind this story.
頭の中でこの話を思い描いてみましょう。
Jesus wakes up in the morning.
イエス様は朝起きられて、
and he's hungry.
お腹が空いていて、
and he starts walking down the street.
道を歩き始められました。
Yeah. If it was us, maybe we would look at a Lawson. Where's the Lawson?
私たちだったら、例えばローソンを探しているところでしょう。
Yeah, I want to have an onigiri.
おにぎり買おうかな。
Yeah. But in his case,They look for trees.
でもイエス様の時代は道端の木を探すわけですね。
What is growing?
何が実がどんな実がなっているか。
And then there's a fig tree over there.
向こうの方にイチジクの木があった。
And so with a hungry stomach going over there.
お腹空いたなと思いながらそこに行くのです。
And no figs.
でそこにイチジクの実がありませんでした。
And he speaks out.
言葉に出されました。
To the tree.
木に向かって。
And instantly, too.
その途端に木が枯れたのです。
Yeah. And the disciples are so shocked.
弟子たちは本当にショックを受けました。
Yeah. Today, our movies can make that thing happen, but 2,000 years ago, nothing was able to do that.
今現代であれば映画でそういう特殊効果もすることができるでしょうけど、2,000 年前にそんなことは全くありませんでした。
Yeah. And then, when I first read this, I thought, wow, that's kind of negative.
はじめそこを読んだとき、私はなんて否定的な箇所なんだろうと思いました。
Here you're walking along, and then suddenly you say something like that, and you destroy a tree. Sounds kind of negative at first.
なんか道を歩いていたら木を見つけて、それ何か言葉を出してその木を枯らしてしまう。なんかこれ悪い感じがすると思いました。
Why did Jesus do this?
なぜイエス様はこのことをされたのでしょう。
Actually, it had a special prophetic meaning.
実際はここには特別の預言的な意味がありました。
And that was theAccording to the prophecies in the Old Testament, he was to present himself first to the Israelite people.
というのは旧約聖書にあった預言によりますと、まずイエス様ご自身をまずはじめにイスラエルの人たちに示すことになられてました。
And then if they are rejected, then move on to those who are not a part of Israel.
そしてイスラエルに拒否されて後にイエス様はイスラエルではないところに行かれると書かれてあります。
Well, up until this point, Jesus was trying again and again to communicate who he was and the good news that he had to the Hebrew, the Israelite people, and they did not accept it.
この時点までイエス様はずっと努力してご自分が何者であるか、そしてどんな良い知らせを持ってこられたかということをずっとイスラエル、そのヘブル人と言われた人たちですがにずっと伝えようとしてこられました。
And so finally this proclamation to this tree was kind of like, okay, your season is over now. Now we're going to move on to the entire world.
でここでイチジクの木に対して現されたことというのは、さあイスラエルの人たちに述べ伝えるのはその時期はもう終わった、これからは世界の人たちに述べ伝えるのだということでした。
The Israelite people had a kind of spirituality, but it was on the outside.
イスラエルの人たちはある イスラエル人はある種の霊的なものを持っていたのですけれども、それはただ外側だけのものでした。
It wasn't really in their heart.
心の中にあったものではないのです。
And I think this is also a warning to us.
で、このことは私たちにとっても警告になると思います。
Why do we come to church?
なぜ私たちは教会に来るのでしょうか?
If it's just for like a club, it's a dangerous thing.
もし何かのクラブに来るようなつもり、それだけで来るなら危険なことなのです。
Yeah. We are here to worship God.
私たちがここにいるのは神様を礼拝するためです。
And to learn more about him.
そして神様についてもっと学ぶためです。
And then to share his love with the people around us too.
そして神様の愛を私たちの周りの人と分かち合うために来るのです。
Yeah. Okay, so the first part looks kind of serious. So, you know, she ne and it dies like that. I mean, it looks kind of bad here.
だからこの聖書の今日読んだ最初の箇所、一つ目の箇所はですね、非常に深刻ですよね。木に向かって死ねと言っているようなものですから。
Yeah. But there's something very exciting in this story too.
でもこの話の中には非常に心ワクワクするもの。
Something that we can use in our life too.
それは私たちが今日の自分たちの生活の中にも用いれることができるもの。
What did Jesus do?
イエス様がされたことは何だったでしょう?
He spoke something.
イエス様はあることを口に出して言われました。
And the power of those words was able to change something.
そしてその言葉の力が何かを変える力さえあったのです。
Yeah. When Jesus created everything on this earth, it was by His word.
イエス様はこの地上のすべてのものを創造されたとき、それはイエス様の言葉によってでした。
Yeah, He spoke and there was light. He spoke and trees came into being.
その言葉によって世の中ができ、そして木が生まれたのでした。
Yeah, and we are a special animal in the universe because we are created in God's image, and so our speech also has a level of power. Has power.
私たちはこの地上において本当に特別の作られたものなのです。神様の姿に似せて作られてました。つまり私たち自身にも口から出す言葉には特別な力が与えられているということです。
Your words have power.
皆さんの私たちの言葉には力があるのです。
I hope that today there's something very simple I'd like you to remember.
今日非常に分かりやすく簡単に言いたいと思うんです。これを覚えててほしいんです。
Now this is a pet bottle. It's a container.
これはペットボトルですね。入れ物です。
This is a container of water.
水を入れる入れ物です。
Yeah. But there's something that you can do to this that's very shocking. I tried it.
これでできることがあることがものすごくショッキングなことができるんです。私やってみたことあるんですけど。
Yeah, there's about this much water in here.
この3分の1ほど水を入ってますよね。
And you can open it up.
それで開けまして。
And drop in dry ice.
ドライアイスを入れるんです。
Then close the lid tight.
もう一回しっかりと栓を閉めまして。
Set it down.
置いときます。
And there will be a huge explosion.
しばらくすると大爆発になるんです。
And it is so big.Be careful, the police might come to your house.
その音、爆発がものすごく大きいですから、ご家庭でそれされたら、もしかしたらおまわりさん来られるぐらいような大きさなんです。
They will think you are a terrorist.
なんかテロリストがいるんじゃないかと思われるような。
And so this is just a plastic bottle.
これはただのですね、プラスチックの入れ物ですよね。
But putting in something like that, it can be aContainer of power.
でもそのようなものを入れることによってこの入れ物が力の入った入れ物になるわけです。
Yeah. And our words are also a container of power.
そして私たちの言葉もまた力の入れ物であるのです。
Yeah. Our words have power, much more power than we can ever imagine.
私たちが今まで一度も持ったことがないほどに大きな力を持ち得るのです。
Yeah. And what we say can destroy another person.
私たちの口に出す言葉によって他の人を破壊してしまうこともできます。
But it can also bring tremendous healing and hope to people.
またそれだけでなく大きな大きな癒しとそして希望を人にもたらすこともできます。
Let's look at Proverbs 18:21.
ではここで箴言の18章21節を見てみましょう。
It talks about this very thing.
そのこと、まさにそのことが書かれている箇所があります。
Here it says, "Death and life are in the power of the tongue."
そこにこう書かれています。死と生は舌に支配される。
Yeah. So this thing that we have here is a very powerful.
だから私たちが口の中に持つこの 箇所は非常に力を持っているわけです。
Yeah. And how we use it can destroy people.
私たちのその舌の使い方によって人を破壊してしまうこともあるし、
yeah, but it also can tremendously bless people.
まだ非常に人を祝福することもできるのです。
Yeah. If it is used in a bad way,it not only hurts the person that we're talking about, but it also hurts us.
私たちがこの舌の使い道を誤ったならば、その話しているその当の相手の仕方を傷つけるだけでなく、話した私たち自身をも傷つけることになります。
When we take something and we say something bad about another person, we are carrying that bad thing, so it also dirties us on the inside too.
私たちが心の中に何か思い、それを私たちの体を通して口から出てそちらに行くときに、すでにその悪いものが私たちの体を通って出ているわけですから、私たちの体にダメージを与えているだけですね。
Yeah. I think in our society, depression is a very common problem.
今日の私たちの社会で、うつ病っていうのは非常に多く見られる問題です。
And there are many different kinds of depression.
そのうつ病、うつっていうものの中にもいろんな種類があります。
Some of the types of depression are physically induced, a chemical imbalance.
そのうつ病の中にはですね、体の中の何かのバランスが崩れたために起きるものもあります。
But many forms of depression are actually come from words.
でも、うつ病の中の多くのものがですね、その言葉、口に出されたものが原因で起こる場合が多いのです。
Receiving and hearing hurtful words.
非常に心痛む言葉を受け取ってしまった、聞いてしまったということからです。
And then giving hurtful words.
また人を傷つける言葉をいっぱい出してしまうことからです。
Yeah. And so people try to cover this depression with medication, but actually it is a problem of the mouth.
だから多くの人がその心の問題、うつの問題をですね、薬を使ってそれがなんとなくカバーして見えないようにしようと隠そうとするんだけれども、実際はそれは私たちの口から出るこの言葉、口の問題なんですね。
And so we need to be very careful what comes out of our mouth.
だから私たちは自分の口から出る言葉に非常に気をつけておくべきです。
You know, sometimes I've had this kind of experience where I get together with some friends and I start talking.
私は時々、仲間と集まって友達と話している時にこんな経験することがあります。
Yeah, and I talk too much.
あまりにも話しすぎて。
And then I say things that I shouldn't say.
言わなきゃよかったと言うべきじゃないと思うことをつい口滑らすことがあります。
And then on my way home,
家に帰るときに、
I want to hit myself.
自分の頭をコンコンって叩きたくなるんです。
Why did you say
that? なんであんなこと言ったんだろう。
You fool.
お前はなんでバカなんだ。
Why did you say that?
なんであんなこと言ってしまったんだ。
Oh, I can't believe what this world did.
自分でも信じられない、この私の口があって顔を叩きたくなるぐらいなんですね。
And I say, God forgive me.
で、神様許してくださいって言います。
And then I say, okay.
それから、はい、それじゃ、これでいいな。
New start.
新しいスタートもらった。
I'm not gonna talk tomorrow.
明日はもう話さないよ。
Yeah, because when I talk, sooner or later I start saying something bad.
もう話したら何か悪いこと言ってしまうから。
Yeah, and so you wake up in the morning.
だから朝起きて、
Good morning.
おはようございます。
Mm.
っていう返事を口を閉じてする。
How you doing?
どう、元気？
Okay.
うんうん、大体とか言って。
And you know what? It doesn't work.
そういうふうにやってもですね、うまくいきませんよね。
Your silence makes everyone miserable then.
こうやって返事をしないこと自体がみんなを嫌な気分にさせるわけです。
How do we control this?
じゃあどうやって私たち自分の舌を、口をコントロールできるんでしょう？
Yeah. We can't.
できないんですよね。
We can't control it.
私たちはその口を支配することができないんです。
The only way...We can make a change in our mouth is by learning to walk with Jesus all day, every day.
私たちがこの口の動きを変えることができるたった一つの方法というのは、毎日あらゆる瞬間にイエス様と共に歩むということを学ぶということだけです。
Yeah. Think God's words.
神様の御言葉について考える。
Speak God's words.
神様の御言葉を口から出す。
Yeah. Confess positive things about yourself and others.
自分や他の人について肯定的なことを告白する。
And if you practice making a moment by moment relationship with God, then you will begin to find your words are changing and helping people, blessing people.
私たちがその一瞬一瞬を神様と共に歩むということを練習していくことに従つれて、だんだん私たちの口から出るものが変わってくることに気がつきます。人を祝福するように。
we are imperfect people,
私たちは不完全な人間です。
And so we are unqualified judges of other people.
だから私たち自身が人を裁くそのような資格ないんです。
And so we don't have the qualification to curse someone.
だから私たちは人に呪いの言葉を吐くような性質の資格ないんです。
Jesus, he was perfect. He's God's son. So he has the authority to judge, but we do not.
イエス様は完璧な方です。神様の御子です。だから他の人を裁く権威がありました。でも私たちにはそれはないんです。
But we don't.
私たちにはそれはありません。
But what we can do is bless people.
でも私たちができることは人を祝福することです。
We can speak words of blessing that will change people's lives.
私たちは祝福の言葉を口にし、人の人生を変えるような祝福の言葉を口にすることができます。
Yeah. And what we say, immediately when we say it, it can even change the atmosphere of the room and how we feel at that moment.
私たちが言葉を口にするとき、その瞬間にその部屋の雰囲気も変わることもあるし、私たちの内側の心のありようも変わることもありますよね。
Yeah. Just this morning I did a test. I was walking to San Nomiya.
今朝もちょっとテストやってみました。三宮の方を歩いてたんですけど。
And when you look like this,people talk to you. Even I always people are talking to me all the time.
私みたいな外観の見た目だったらよく人に話しかけられるんですよね。
Yeah. And one guy came up the street.
一人男の人が私の方にやってきまして。
And he looked at me.
私の方を見て。
And he said, まだ結構暑いな。
まだ It's quite hot とかなんか言うんですね。
Yeah. Yeah. And I said, it's going to be a beautiful day.
今日はいいお天気ですねって私言いました。
And I pointed at the sun.
でお日様の方を指さして。
And he was like,
びっくりしたっていう。
そうやな、そうやな、like this.
急に、maybe とか言うんですね。
He was getting ready to have a negative conversation.
なんか彼はスタートした時から、これからも暗い話をする体制に入ってきたんですね。
To tell me about how hot it is.
もうどんだけ大変かって言おうとしてたところだったの。
To tell me about the loss of the Hanshin Tigers.
阪神タイガースが負けたとか。
Yeah, and how frustrating is the Giants won. He was ready to unload all the feelings.
巨人が勝ったことがどれだけ嫌だったかまさに言いかけてたわけですね。
But I said, it's a beautiful day.
でそこでいい天気素晴らしいということを言いましたら、彼はポジティブな攻撃を受けて、わーっと気分が変わるわけですね。
And we have next year. あ、そうやな、そうやな。
来年あるじゃないかっていうので話がまとまる。
And so what is coming out of our mouth daily has a tremendous effect on our life and the people around us too.
私たちの口から出るこの毎日私たちの口から出しているこの言葉こそが私たち自身をものすごく私たち自身に影響を与えているし、他の人たちにも影響を与えているわけです。
There's a fantastic promise in the Old Testament, Deuteronomy 28.
新命記の28章に素晴らしい約束があります。一節からです。
Yeah.And let's read first, verse 1.
まず第一節読みします。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。
And this wonderful promise continues all the way down to 14.
で、この素晴らしい約束はですね、ずっと14節まで続いていきます。
Read a little more, verse 2.
もうちょっと読みますね。第2節。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。第3。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。4節、あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌牛も祝福される。
I encourage you to take this section, go home.
この歌詞を覚えておいて、この歌詞を持って家に帰っていただきたいと思います。
And put your name in it.
でそこに自分の名前をこの箇所に入れてみてください。
And speak it out as a promise to yourself.
あなたのっていうところを自分の名前を入れて、自分に対して神様がくださった約束として読んでみてください。
And watch what happens.
そしてどんなことが起こるか見ていてください。
If you want to walk with God, then you need to say the things that God says.
私たちが神様と共に人生を歩んでいきたいなら、私たちは神様が言われた言葉を口に出して言う必要があります。
Begin to speak it out.
それを口に出して声に出して言うのです。
Even though your situation is terrible, continue to speak it out.
たとえ私たちのその時の状況がどんなにひどくても、ずっとずっと口に出して言い続けるのです。
Because God's word has a power.
なぜなら神様の御言葉には力があるからです。
And if we are walking with him, then we are able to speak it out.
そして私たちが神様と共に歩むなら、私たちは神様の御言葉を口に出して言うことができるのです。
I've been working on a video.
ビデオのちょっと今作業をいろいろやってるんですけども、
And the first part is on YouTube. If any of you want to take a look at YouTube.
第一作はですね、YouTube っていうところにも出してありますから、見たい方はご覧になれます。
Yeah. But the one that I'm working on right now is howTo raise a healthy believer in Jesus.
今やっている制作している本は、どうやったらイエス様をに信仰を持つ子、健全な信仰を持つ人たちを育てられるかっていうビデオです。
And in the past 40 years in Japan, I have seen a certain kind of a pattern.
もうこの過去40年間の私は日本であるパターンを見てきました。
And that is that a person comes to church and they hear the good news of Jesus Christ.
教会にやってきて、そしてイエス様の素晴らしい知らせを聞きます。
That salvation is a free gift.
救いっていうのは無償のプレゼントなんだ。
All you have to do is believe in Jesus.
イエス様を信じることだけでいただけるんだ。
Believe that he died on the cross for your sin and you can be forgiven and have eternal life.
イエス様が十字架の上で自分の罪のために死んでくださったということを信じれば永遠の命がもらえる。
And their heart is warmed and they want to believe.
心が温かくなり信じたいと思います。
And so they pray with someone to receive Jesus.
そこで誰かと一緒にイエス様を受け入れる祈りをします。
And a bunch of people say, oh, おめでとう、おめでとう。
たくさんの人がおめでとうと言ってくれます。
Congratulations. 、
はい、
Yeah, and they, oh, thank you, thank you, thank
ありがとうということになって、
And then they get baptized.
そして洗礼を受けます。
Yeah, and everyone says, congratulations.
皆さんがおめでとうございますと言って拍手してくださって、
Yeah. And then after they get baptized,
でその洗礼式の後ですね、
And then a change happens.
ある変化が起こってきます。
Excuse me.
すいません、もしもし。
Now you are a member of this church.
もうあなたはこの教会のメンバーとなられましたから、
There are a few rules you need to follow.
いくつか従っていただきたいルールがあるんです。
Yeah, yeah. It is your obligation to also help and do this.
でこの仕事をやっていただくこともあなたの義務ですので、
Yeah. And also your responsibility is to do this.
でもこの責任もありますから、
Yeah. And also you need to give a certain portion of your salary.
それから献金も、
Here, please write how much is your salary.
決まってます。何パーセント。はい。自分の収入も報告してください。
Yeah. Yeah. They believed in Jesus as a free gift.
イエス様からの無償のプレゼントで救いをいただいたと信じてたんです。
And they made a joyful choice to follow him.
喜びを持ってイエス様に従うっていう選択をしました。
And then everything changed.
ところが全部が反対、180度変わります。
And then it was follow the rules.
そしてルールに従いなさいってことになって、
Our church has these rules.
この教会のルールはこれですって言われて、
And suddenly,
突然顔がもう暗くなってきて、
And then all over Japan are Christians who don't go to church anymore.
もう学校もう教会には行かなくなったっていうクリスチャンたくさんいるんですね。
And I say, why didn't you go?
でどうして行かなくなったのって聞きましたら、
And they always give me the same answer.
同じ答えかかってきます。
直訳して、
はい、
Various things happened.
いろいろありましてと答えます。
Yeah. And I say, what happened?
でどうし何どんないろいろですか。
Well, really、say, but,
言いたくないんですけど実は
I got tired,
もう疲れてしまってでいろいろありまして。
Yeah, yeah. And so if we want to be healthy believers, we must cultivate a love relationship with Jesus, not just at baptism, but continue through our life, all the way through.
だから私たちが本当に健康なイエス様を信じる者、イエス様についていく者となるためには、その、イエス様との愛の関係を洗礼式、洗礼の時だけじゃなくて、私たちの人生を通してずっと育てていく必要があるんです。
Psalms 90:14.
詩編のところですね、19編。
Psalms 90:14.
どこかな。
94節。
はい。90です。すいません。詩編90。
読んでくれますか。
すいません。14。
The English says, "Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all of our days." Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days.
詩編90編第14節。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。
One more time, read it.
14節。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。
Yeah. We need to learn to have a love relationship with God every day.
私たちは神様との愛の関係を持つことを毎日毎日学んでいく必要があります。
How to enjoy him every day.
どうして神様との関係を、神様といることを楽しむことを毎日学んでいく必要があります。
Talk to him through your day.
もう一日を通して神様と語り合うのです。
Even in the little things.
ほんの小さなことについてもです。
yeah. God, I need a parking place.
神様は駐車場を探さないといけないです。
God, And have a relationship with God throughout your day.
神様にいつも語りかけて、一日を通して神様と関係を持つようにしましょう。
If you have a love relationship with God,
もし神様との愛の関係があるなら、
then it gives us this desire, I want to follow His way.
もし愛の関係があるのであれば、私たちには神様の言われるその道に従いたいという心が生まれます。
I want to do the right thing.
正しいことをしたいという心が生まれます。
Not pressure. I'm pressured by the pastor. I'm pressured by the church to follow this. But I want to do this.
牧師からのプレッシャーとか教会からのプレッシャー、やらなきゃならないっていう気持ちじゃなくて、これをしたいっていう心が生まれます。
I want to give.
私は与えたいんだ。
I want to help people.
私は人を助けたいんだ。
Because God has a love relationship with me.
なぜなら神様が私と愛の関係を持ってくださってるから。
That's the real Christian life.
それが本当のクリスチャンの生活です。
Full of blessing.
祝福に満ちた人生です。
Receiving encouragement from God.
神様からの励ましを受け取って、
And then speaking encouragement to other people around us.
私たちの周りにいる方に励ましの言葉を口に出して伝えるんです。
I encourage you after this service, talk to someone, look for a way to encourage them. That's why we're here.
私たちもこの礼拝の後ですね、他の人と話をしてですね、私もそうします。誰かを励ます、どうやったら励ますかっていうことを、どう励まさせるかっていうことを考えましょう。それが教会なんです。人を励ます。
What we speak out has tremendous power.
私たちが口に出す言葉に大きな力があります。
And in my life, certain people have said things that have changed the direction of my life because of what they said.
私の今までの人生の中に、私の人生を変えるような言葉を言ってくださった方が何人かいます。
Yeah, yeah. My first grade teacher.
まず1年生の時の先生。
That changed my life, what she said.
彼女の言葉が私の人生を変えました。
My junior high school teacher, what he said.
また中学の時の先生の言葉もです。
God has used people throughout my life to give me hope to keep on going.
神様はそういう人たちを通して、その方たちを用いて、私に希望をくれたんです。私が歩み続けられるように、その方たちを通して働いてくださったんです。
And we need to be this to each other.
私たちもまたお互いにそうである必要があります。
When we come to church, that we not only worship God, but that we also are an encouragement to each other.
私たちが教会に来るとき、神様を礼拝するだけじゃなく、お互いに励ましをするし合うのです。
Our words have power.
私たちの言葉には力があります。
And they can be used to change people's lives.
その言葉は人の人生を変えることにも用いられます。
But also,Our words in prayer have power too.
また私たちの祈りの言葉にも力があります。
2 weeks ago maybe I talked about my shoes.
2週間ぐらい前私の靴の話しましたよね。
Yeah, and an interesting thing happened afterwards.
その後すごい面白いことが起こったんです。
Only one person did this, but one person came.
たった一人の方だけだったんですけど、ある方が来られて。
The person just came up and said, Rob,
ね、ロブって言うんです。
You got your shoes.
靴もらったんでしょ。
I want something too.
私も欲しいんだ。
I have a computer.
コンピューターがあるんだけど。
But I don't have a monitor.
モニターがないんですよ。
Can you pray I can have a monitor?
あのモニターもらえるように祈ってもらえませんか。
I said, Eka. I said, okay.
okay と言いました。
And so I said, Lord, here this, you know, he needs a Robert here. He needs a monitor.
あのコンピューターのモニターは必要とされてます。
Yeah. And so he said, thank you, and he went off.
でそうやって祈ったらありがとうってその人帰ってきました。
Yeah. 2 days later.
2日後。
Keita.
Keita 君。
My friend.
私の友達が。
I never ever talked to him about computers.
彼とはね、コンピューターの話はしたことなかったんです。
And he just came up to me.
私のところやってきて。
And he said,
こうやったんです。
I have an extra monitor.
モニターあの使ってないのあるけど。
And I said, oh, thank you.
ありがとうって言いました。
Yeah. Here, talk to this person.
あ、じゃあこの人と話してあげてって言いました。
Yeah. And now that fella who spoke his request.Is enjoying a new monitor.
だから祈ってほしいって言われたその方ですね。その自分の願いを口に出して言って、今はそのモニターを手にしているわけですね。
Now, don't misunderstand this.
このことを誤解しないでくださいね。
よ
しよしや、これやってやろうとかいう感じの。
actually, we're not talking about self-centeredness here.
でここで言ってるのは自己中心行こうとかいう話じゃないんですよね。
Yeah.Because if you pray from a very self-centered heart, you're going to get a lot of problems.
というのは私たちがものすごい自己中心の心で祈るといっぱい問題を呼び寄せてしまうんです。
For example, God, tomorrow, I'm going to the park with my family.
あの例えばこんなの明日家族とあの公園行くんですけど。
And we want a sunny day.
の天気になってほしいんです。
Because we're going to have a picnic.
というのはピクニックしますから。
Yeah. And at the same time,
でまた同時に、
next to the park,
公園の隣に、
is a farmer,
あのお百姓さんいらっしゃるんです
けど、that says, God, I need rain.
あのちょっとあの雨も必要なんですよ。
Yeah. And so if we're all praying in our self-centered way, our prayers are bumping each other.
私たちがそれぞれ自己中心で祈り始めたら、それぞれの祈りがぶつかり合うわけですよね。
Yeah. And so a powerful prayer must also begin with God.
だから本当に力に満ち溢れた祈りというのはその祈りこそも神様から始まるべきなんです。
The prayer didn't just start from you.
あの祈りというのは自分からだけ始まるんじゃなくて
But God even put the prayer in your heart.
私たちの心に神様がその祈りを入れてくださることから始まる。
And he's running everything at the same time.
神様がすべてのことをすべて今操作され
てますよね。And he goes, ah, これいいやろって。
いろんなものを、そして私たちにそれぞれ合う祈りの種をくださるわけですね。
He's working everything into his purposes.
あの神様ご自身の目的に合わせてすべてのことを今されてるわけです。
And so this is what I oftentimes pray.
だから私はよくこういうふうに祈ります。
Yeah, every day I pray this.
毎日これを祈るんです。
My prayer begins with God. I don't know how to pray.
まず私の祈りはこう始まります。神様、私はどうやって祈ったらいいかわかりません。
And so I'm going to start praying now.
だから今から祈ります。
But bring your thoughts to my mind.
だからあなたの考えを私の頭に送ってください。
And I will pray those things.
あなたが送ってくれたものを私は祈ります。
And then I begin to pray.
そして私は祈り始めます。
And I find tremendous answers to prayer.
そしたら私の祈ったことに対してのすごい答えが出てくるのが分かります。
2 weeks ago in the morning service,
2週間前の朝礼拝の時に、
I was giving my message,
メッセージしていまして、
and I was praying as I was talking,
話しながらの祈ってたんですね。
And I was saying, God, I don't know what to do next.
で、次は何て言ったらちょっと分かりませんって祈ってました。
And in the middle, suddenly I had this impression.
メッセージの途中でですね、突然こういう印象がパッともらったんです。
Somebody needs prayer now.
今、誰かが祈りを必要としてますね。
And I said in my heart, I said, not now. My speech is now.
ちょっとその私の本当の心はですね、神様ちょっと今じゃないですよ。今私メッセージしてるでしょって思ってたんです。
And I got the impression, no, now.
でも今だよっていう。
And so I said, does somebody need prayer?
だから言いました。誰か祈りが必要ですね。
And I was thinking, uh-oh, what if 10 people raise their hand?
の私の心はですね、もし10人手を挙げたらどうしようと思ってたんですね。
But one girl raised her hand.
でも一人の女性が手を挙げました。
And so I said, come forward.
だからどうぞこちらへと言いました。
And I said, what do you want?
何が望みですかと聞きました。
And she said, I have a growth in my stomach.
あの私の胃に、胃に何か、
お腹に、いや、どの辺かわかんない。この辺、
いや、
a growth。
腫瘍がありますね、みたいなのができています。
And I want to be healed.
それが癒されたいのです。
Okay. So we prayed.
で祈りました。私たちは。
It's gone.
そして消えたのです。
Yeah. She went to the doctor afterwards, and it shrank like that.
その後彼女は病院に行ってもう一度検査してもらったら、その腫瘍のようなものが小さくなってました。
She spoke out.
彼女は言葉に出していたので。
She used her mouth.
彼女は自分の口を使いました。
She didn't worry. What does this person think? What does that person worry? She didn't worry about what people think. She just stood out. I need this.
彼女は他の人に何て思われるかなんてそんなことは気にしませんでした。ただ立ち上がって手を挙げて私には祈りが必要ですと言ったのです。
And so then the people prayed.
そしてそこの人たちが祈りました。
And with those words, a wonderful thing happened.
その時の言葉から素晴らしいことが起こりました。
Yeah. And this is why what we say is so important.
だから私たちが口にする言葉というのは本当に重要なのです。
What are you saying every day?
私たちは毎日どんなことを言ってるでしょうか。
Are you saying, しんど。
なんかすごいネガティブなことを言ってるでしょう。
大変よ。
It's so tired. It's terrible.
なかなかね、思う通りにいかないからな。
Difficult out of account.
いろいろあるよ。
Various things happening.
We learn these things to say, and we say them all day.
なんかもういつも言ってるから、もう癖になるぐらい毎日練習してるんですよね。
And it makes us look wise.
で、そういうふうに言うとですね、賢そうに見えるかなと思うんですけど。
Speaking negative looks very wise.
なんかね、否定的なことを言ってる人間って賢そうに見えるでしょ。
You know.そんな簡単にうまくいかないよ。
It's not so easy.
It looks so wise, you know?
そんな言い方をしてたら賢そうに見える。
Yeah, yeah. To say, help me.
助けて。
Yeah, I have a problem.
私には問題起きてるんです。
I need this.
私にはこれが必要です、
yeah.
というようなこと
は。That looks foolish.
何か愚かに見えますよね。
すみませんと、
Excuse me, please.
I have a computer, but I don't have a monitor. Can you give me a monitor? That sounds like a child.
コンピューターあるけどモニターありませんとか、そういうこと言うのって子供みたいに聞こえますよね。
Yeah, but it says to get into the kingdom of God, you have to become as a child.
でもこう言われているのです。神の御国に入るには私たちは子供のような心を持たなければならないと。私たちが今週口にする言葉は本当に重要です。
If we're saying negative things,
私たちがもし否定的な言葉を言っているなら、
we are hurting the person we're talking about,
私たちがその時話しているその人について人を傷つけているわけですね。
But we're also hurting ourselves.
またそれだけでなく私たち自身をも傷つけているわけです。
It's kind of like going to a farm.
それもまるで農場に行ってるようなものですね。
Yeah. And you pick up a cow dropping.
で、なんか牛の糞とかこう拾いますでしょ。
And then you carry it over.
で、それを運んで。
And put it on someone.
で、誰かの上に置くと。
Yeah. And then you walk away.
で、そこから立ち去る。
But your hands are dirty too.
でも私たちの手も汚れてるんですよね。
Yeah.You did not escape.
そこから逃げられません。
Yeah. You spoke something dirty on that person, but now your hands.
私たちが誰かの悪いことを言ってその人にかけたとしたら、その時私たちも手も汚れてるわけですね。
You're cursing yourself.
だから自分に呪いをかけてるようなもんです。
And what this world needs is people who will begin to bless others.
この世界が今必要としているのは人を祝福する人間です。
Yeah, that's what we need right now.
だそれこそ私たちが今必要としているものです。
Our world is so messed up now.
今この世界はもうむちゃくちゃになりつつありますよね。
In America, they're having a terrible time with the finances.
アメリカの経済問題は大変なことになっています。
People are angry at each other.
人々はお互いに腹を立てています。
Yeah, one president of one company, he went bankrupt and someone came and knocked him out.
ある会社が倒産したらですね、その社長は怒っている人にぶん殴られているわけですね。
Yeah, and what people need now.Now is encouragement, blessing, hope. That's what people need.
この世が今必要としているものは励ますこと、希望、祝福を与えることなんです。
Okay. Now let's go to the next section, then we'll stop. It's a little bit different topic.
で次でですね、またの福音書の第21章の続きですね。21節と22節ですね。
Yeah.Read 23 to 27.
次の箇所、第裏の方ですね。23から27節を読み出します。
Okay. Little different topic.
でこの次の箇所はちょっと難しいところですね。
Okay. Hi.
それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、 民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たのですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい。
Okay, these religious leaders are having a disagreement with Jesus.
で、ここで従業のリーダーたちはイエス様に対していろんな意見の違いを持っているわけですね。
Yeah, but they were asking Jesus questions.
で、そのイエス様にある質問をしましたね。
Yeah, but actually they didn't really want his answer.
しかし実際は彼らはですね、本当に答えを聞きたかったわけじゃないんですよ。
Yeah, they were trying to trap him to get him to say something so that they could then attack him.
それはイエス様に何かを尻尾を捕まえて攻撃する材料を得るために質問したわけです。
Yeah. And so because of that he would not speak. He would not answer them.
で、そのことをイエス様はご存知だったから、そのことには答えられませんでした。
And I think if we want to grow and closer to God, we need to make sure that our heart is right in what we say.
私たちが自分が成長したいと思い、そして神様にもっと近づきたいと思うならば、私たちが尋ねる時の心、正しい心である必要があります。
Yeah. Many times people come to me and they say, Rob, I have some questions about God.
よくこういうことあるんですね。私のところに誰かが来て、ロブ、神様のことで質問あるんだけど。
Yeah. And I'm immediately thinking this, do you really want to know?
で、私はすぐこういうことをまず考えます。この人は本当に知りたいと思っているかな？
Or do you have another purpose?
それとも他の目的を持ってここに来たのかな？
And if you have a wrong purpose to ask me, no matter what you ask, you will be confused. You will not understand.
そしてもしその他の目的を持って私に質問しているならどんな答えをもらおうとも結局あなたは混乱してしまうだけだよ。だから私は答えません。
Yeah. But if you want to know,
でもあなたが本当に知りたいならば、
I'll spend many hours talking to you.
あなたと何時間でも話しますよ。
Last week I was reading in a history book.
先週ですね、ある歴史の本を読んでおりました。
The first missionary, is said to be Francis Xavier to Japan.
日本に来た最初の宣教師はフランシスコ・ザビエルという人です。
And last week I was reading one of his letters.
彼が書いた手紙がいろいろ保管されているんですが、そのうちの一つを読んでました。
He was writing a letter to his home country from Japan.
彼はその手紙を日本にいて自分の故国に向けて書いて送った手紙なんですね。
This is 1550 AD, somewhere around there.
それは1550年ぐらいのことです。
And he wrote some very interesting things about Japan.
そこでザビエルは日本について非常に興味深いことを書いています。
The first thing he wrote is that the people of Japan are glorify war.
まず最初にザビエルが書いていることはですね、日本の人たちは戦争というのは非常に栄光のあるものだと考えていると。
Yeah. And they're always thinking about war.
でいつも戦争のことばっかり考えている。
And their warriors carry their swords all the time.
侍たちはいつも刀を肌身離さず持っている。
Even to bed.
もう寝るときでさえ枕元に置いている。
And in bed they carefully put them by their bed.
枕元に刀を置く場所さえちゃんと決まっている。
And he said, I went all over the world. I've never seen a country where the people are so focused on war and weapons.
私は今まで世界中いろんなところを旅してきましたが、これほど人々が戦争や武器に対して注目を置いている国は見たことがないと。
And then he wrote a very interesting thing.
で、その次にですね、非常に興味深いことが書かれています。
He said, they are very interested in truth.
この人たちは非常に真理に興味を持っている。
Yeah, they were very fascinated to find out that the world is not flat, but it was round.
この人たちはですね、世界は平らでなく丸いんだということを非常に興味を持って知りたいと思っている。
And they're very interested in knowing the truth about God.
そして神についての真理を非常に知りたがっている。
And so they are asking and asking and asking me questions about the God of the Bible.
だから聖書の神について次から次へと質問する人たち。
And the reason they are asking is because they want to know.
この人たちが質問する理由は知りたいと思ってるからだ。
Yeah, and I'm very impressed with that.
私はその様子に非常に感心しました。
And once they have, their questions have been asked, many, many thousands become strong believers in God.
一旦彼らの質問が答えられたと思うならば、多くのもたくさんの人たちが強い神様を信じる強い信者となりました。
Yeah. And that is something that Xavier was very impressed by.
で、それがザビエルが非常に感銘を受けた、yeah. 日本について感銘を受けたことでした。
450 years ago,
450年前のことです。
People of Japan,
日本の人々は
wanting truth.
真理を知りたいと思っていました。
Asking questions from a pure heart.
純粋な心から質問してました。
I want to know.
知りたいんだと。
If you can tell me so I can understand, I want to believe.
あなたが本当に教えてくれて、私がそれを信じること分かったなら、私はそれを信じたいんだと。
Yeah. I'm praying that this will happen again.
私はそのようなことがもう一度起きてほしいと思います。
When you turn on the TV,
私たちがテレビをつけたら、
it's full of jokes and
もう変な冗談とかいろんな番組ありますよね。
And tasting food.
多分ご飯おいしいもの食べるとか。
Yeah, and just silly things.
なんか本当にバカバカしいような番組は山ほどあります。
But I believe that's not the real Japan.
でも私はそれが本当の日本の姿と思いません。
The real Japan, there are people who want to know.
本当の日本というのは知りたいっていう心を持ってる人たちだと思います。
And if they could know, they would follow.
もしそしてその方たちが知ることができたなら従うと思います。
And it's my prayer that this church will become such a place where people can come to know about God.
そして私の祈りはこの教会がそういう場所になるということです。人々がここに来て神様を知る場所になることです。
And we will encourage that kind of an honest heart.
そして私たちはそのような素直な心をずっともう励ましていきたいと思います。
If we do that, I believe God will work in a powerful way.
私たちがそれをするなら神様は非常に力強い形で働く。
Okay, let's review.
もう一度復習しますね。
Yeah. Words are containers of power.
言葉というのは力の入れ物です。
Yeah. Your words have tremendous power.
皆さんの言葉にはすごい大きな力があります。
What you say can destroy people.
私たちの口にする言葉は人を破壊することもできます。
But it can also turn people's lives and change them forever in a good way.
また私たちの言葉には人の人生を変えて良い方向に永遠に良い方向に向かわせることもできるのです。
We cannot control our mouths.
私たちは自分で口を支配することはできません。
Unless we walk with Jesus.
私たちがイエス様と共に歩くのでなければ。
And if we practice walking with him, his words, his thoughts will flow.
私たちが常にイエス様と歩むことを練習し続けていくなら、イエス様の言葉が私たちの口を通して流れ出ていくのです。
Let's practice this week. Let's try it.
今週それをやってみましょう。練習しましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,
天のお父様、
We first of all ask your forgiveness.
まずあなたの許しを請います。
Because many times we have said things that have hurt other people.
私たちは人を傷つけるようなことを今までたくさん言ったことあります。
Hurt you.
あなたも傷つけました。
And hurt ourselves.
私たちもそれで傷つきました。
We have spoken bad about ourselves.
自分自身について悪いことも口にしました。
And we ask your forgiveness.
あなたの許しを求めます。
Lord, help us walk with you today.
今日、あなたと共に歩けるように助けてください。
That we would really have a sense of your presence in our life.
私たちの人生にあなたがいらっしゃるということを本当に感じられますように。That
our thoughts will be your thoughts.
私たちの頭の中に思うことがあなたの考えでありますように。
And our words will be your words.
私たちの口にする言葉があなたの言葉でありますように。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。